こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、最近ね、あの中華モデルが、まあ、GLM もそうですけれども、あの、うん、かなりいい感じの雰囲気と言っときましょうかねいい感じの雰囲気を、はい、醸し出してるので、あのあれですね、ちょっとまあその辺をちょっとどれくらい使えるものなのかとかなんか含めて僕たちもちょっと、うん、あの試してるので、なんかそのあたりの知見を、はい、まあシェアできてればなというふうに思ってます。で、はい、まあちょっと以前からね話している通り GLM5 はね、まあうちも簡単なタスクに関しては投入していけてるっていうような形で、まあ、最近だと GLM5 ターボに、まあ、早い方がいいから、
うんうんうん、
まあ、多少なんか性能劣化はありつつも全然 GLM ターボでもあの動くっていうところがあるので、まあ、GLM5 ターボは使ってるっていう前提なんですけれども、まあ、もうちょっとやっぱりオープン AI モデルから依存をなくしたいよねという僕たちの、はい、まあ、思いもあり、まあ、いろんなこう特性の持つモデルっていうのを、まあ、試し使いしてるっていうのが、まあ、ちょっとなんか最近の動きみたいな感じにはなるんですけれども、まあ、その中で、うん、まあ、キミ K2.5 っていうあのモデルですね、うん、まあ、最近だとあのね、カーサーの、コンポーザー2のモデルの元になってるみたいなとかね、うんうんうん、話題になってるやつなんですけれども、まあ、そこを、まあ、ちょっと僕は、うん、まあ、正直阿部ちゃんに人柱になってもらってるみたいな感じがあって、はい、あのオープンコード上でなんかめっちゃ使ってるみたいな感じでは、ないですっていうのが前提でしたんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと最近阿部ちゃんにもちょっと使ってもらってるっていうのが あったんで、まあ、その辺のなんか使用感とかシェアしてもらえたらいいかなというふうに思っています、
うんうん、
はい、お願いします。で、まあ、ちょっとざっくりとキミ K2.5 の概要というか、うんうん、なんかどういう特性のあるモデルだよと言われてるかみたいなところですね、に関しての説明を、まあ、すると、まあ、ベンチマークとかその辺は見てもらったらわかるんで、あの割愛するんですけれども、なんかキミ自体が、まあ、モデルの特性というかキミ自体がどう推してるかみたいなところで言うと、まあ、エージェントスワームっていう、まあ、機能というか、まあ、キミの、機能があって、まあ、それはなんかこう、なんかもう大群のように、軍勢のように、なんていうんですかね、うん、こうエージェントが動いてみたいな、まあ、だからよりこう、うん、マルチエージェント駆動で動くみたいな、ところを、まあ、押していたりとか、まあ、あとはマルチモーダル、まあ、画像をちゃんと認識しますよみたいなところとか、まあ、そのあたりの特性が、あります。で、なんか結構いろいろな、まあ、見てる限りは、まあ、デザインとかも結構うまく作ってくれるのかなみたいな、感じの、まあ、感覚をちょっと情報からは見て取れるみたいな感じなんですけれども、まあ、なので、オープンコードでいうところの、まあ、アトラスとかシシューポスみたいなオーケストレーターのモデルであったりとか、まあ、あとはビジュアルコーディングの部分とか、うん、あと、マルチモーダルの、はい、まあ、いわゆる画像とかを認識するような役のエージェントとしてとか、まあ、なんかその辺の役としてキミ K2.5 ってなんかいいんじゃないかなみたいな、のを感じましたっていうところがあって、うん、まあ、ちょっと使ってみたいなみたいなところがあったんで、まあ、阿部ちゃんに人柱になってもらって使ってもらってるっていうのがちょっと最近なんですけれども、まあ、実際なんか使ってもらう前に、はい、あのキミのアプリでね、アプリ上で、あの、うちが作ってるサイトの LP をこう修正してもらったんですよね、うん。それがもうめちゃめちゃ良くて。で、うん、まあ、うまくこうナノバナナとかで、なんか画像生成もして、なんかすごくいい感じの LP に仕上げてくれて、うん、まあ、それをちょっと参考にしてまた改善できたりとかもあったんで、うん、まあ、結構期待値は僕の中で高かったみたいなのはあったんですけど、まあ、その、中で、阿部ちゃん、なんか、実際にこう、使ってどうだったかみたいなところで、ちょっと話聞ければなというふうに、思っております。実際は阿部ちゃん使ってみてどうやったの？
いや、結構期待してたんですよ僕も、はいはい、まあ、GLM5 よりも安定するんじゃないかなみたいな、まあ、僕も LP 見てね、結構出来が良かったなって思っていて、
うんうん、
これは期待だぞと思って、ね、で実際その刺繍ポスっていうそのオープンコード上の、まあ、オーケストレーションを担うモデルとして君 K2.5 を、与えて、まあ、うん、簡単なタスク、比較的こう簡単なタスクだったり、まあ、ちょっとまあ調査してもらって、それに対してなんかどう対処すればいいかっていうのがなんか、
うんうんうん、
そんなに複雑ではないものをまず検証がてらに使ってみたんですよ。
うんうんうん。
で、結論僕の中で結構誤った判断をこう下してしまう瞬間があるなっていう感が、うん、感じていて、
はいはいはい、
あれなんですよね。GLM5 とかだと、まあ、割とそのしっかりと考えて、まあ、そんなに外れてない、
うん、
まあそれなりにいい推論でもって、どういうふうにも、問題を直せばいいかっていう答えまで導いてくれるんですけど、まあ、TK2.5 っていうのはなんかその本当に狭いその領域のこのファイルを見て処理を答えてくださいとかっていうぐらいであればしっかり答えてくれるのはもうもちろんなんですけど、一方でこう、うんうんうん、なんかいろいろログを確認したりとか、なんかいろんな情報をもとに最終的に何に問題があってどうすればいいかみたいな分析して、うん、回答を出すっていうのにはまだちょっと一歩及ばずなのかなっていうような感覚でした。でなんか肌感としてはその GLM5 っていうのが今 GLM モデルの中で一番頭がいい、まあ僕の中では結構評価の高いモデルなんですけど、うん、その1世代前の GLM4.7 っていうのが、まあ、結構、うんまあ、ひどかったって言ったらあれなんですけど、まあ、あんまり うまくワークしなかったんですよ。で、ここでよくあった問題っていうのが、そのコンテキストが少し長くなったりすると、もうちょっと前に話してた内容をすっかり忘れてしまって、もう、うんうん、暴走し始める、なんか質問してたのに急に実装に取り掛かるみたいな。あとはコンパクションされた時とかも、結局コンパクションで完全に過去の話ももう忘れ去って、また暴走するみたいなことをよく起こしていたんですけど、まさにその君 2.5 の動きがそれにちょっと近いんですよね。なのでちょっとロングコンテキストなタスクにはなんか向かない。まさにその一問一答だったらいけるけど、ちょっとこう、分析したり調査したり、そして、どうすべきかっていう、推論していくっていうのには、うんうんうん、まあ向かないのかなっていうような感覚でした。
なるほどなるほど、
うん、
そうするとなんかあれだね、まあ、まあ結局結論としてはじゃあ GLM の方がいいっていうのがあって、
そうだね、結論は GLM の方がもういいなって感じでしたね。
はいはいはいはい。そうするとあの君のアプリがいいのかな、ワークフロー、なんかウェブサイト作りのワークフローでお願いしたいよね、うんうん、じゃあ結構すごいいい感じになんか要件作ってみたいなのをこうバーってステップワイステップで進めてくれて、で必要に応じてナノバナナ使ってみたいなのか、うん、ツールユーズも結構強いみたいなの書いてたから、あ結構いいんだって思ってたけど、うん、君のアプリが良かったって感じなのかな、なんか
もしかするとそっち側でうまくチューニングされているがゆえに、
うん、
まああと結構ワークフロー組まれてるのかなみたいな、あの山ちゃんがあのサイト作ってる時に、まあ、
うん、
そのコンセプトを確認しますとか、サイトの中身を確認します。うんうん、でそこから、うん、どういう風にするか、すればいいかっていうのをチェックしますよね。うん、こうなんか、ワークフローチックに動いてるなみたいな感覚もあなんか見てて感じたので。
あ、まあ、あれはね、完全にワークフローだね。うん。
うん、そこで縛ってるからこそ、発揮できてるのかな、みたいな。
はいはいはい、は
い。いや、しましたね。うん、
なるほど。じゃあ不採用って感じですかね、うちのなんかあれで言うと。
そうですね、刺繍ポスには不採用かな。なんかこう、
うんうん、
エクスプローラーとか、そのエクスプローラーって言ってファイルの中身、実装をこう確認しに行くであったり、うん、ウェブで検索して、うん、まあ情報収集するとかには全然使えるんじゃないかなっていうのは感じてます、うん、
なるほどなるほど。まあけどそれって別にもうなんだろう、どのモデルでもお願いしていいよねっていうタスクよね。
だから君 2.5 が爆安だったらめっちゃありって感じかな。
はいはいはい。
でもコーディングモデルそんな GLM よりも安いってわけでもないんですよね確か。
うん、まあなんかどっちかというと多分まあ安いみたいなレベルでいうレベルというかモデルで言うと、 まあなんかあの次のエピソードとかで話したらなと思うんですけど、ミニマックスの 2.7 とか、
うんうんうん、
なんかあっちがまあいわゆるその中でも中華系の中でも安いモデルみたいな感じのイメージで、まあ、キミオはなんかめっちゃ安いっていうわけでは別にないっていう感じかな。まあもちろんね、あのフロンティアモデルと比べたら安いのは間違いないけど、
うんうん、うん、
って感じかな。
採用ですね、うん、
不採用ですね、不採用ですね。そっか、それは残念だ。まあ、ただあれなのかな、なんかそのコンポーザー2でこう結構みんな良かったみたいな感じの、
うんうんうん、
で、あの確かこれパラメータ数がめっちゃ大きいんよね君って。
うんうんうんうん、
だからその事後学習みたいな、なんかその自分たちでもう一回再チューニングするみたいなのには向いてるっていうことなのかもしれないね、うん、もしかしたら。
うんうんうん、なんかカーサーの公式のアナウンスかな、その君 2.5 を選んだ理由はなんかパラメータの大きさみたいな話はしてましたよね、
うん、だから学習させる余白というか詰め込める知識量があるっていう、うんうん、だからベースモデルとして言う、ベースモデルっていうかそのこれからまああともう一回自己学習しますみたいなモデルとして優秀っていう感じなのかな、うん、素で使うのはちょっとみたいな感じなのかもしれない。
そうだね、まあコンポーザー2がねあれだけ安くてかつパフォーマンスが高いと言われているくらいなので、うん、まあ、ちょっとそっちも気になってくるけどね、うんうんうん、そうなると
、うん、まあねそっちは気になるよね、うん、てか普通に気になるけど、まあうちオープンコード使ってるからちょっと、
うん、
まだ使おうってなってないっていう感じよね。まあなんかちょっとコンポーザー2の話になるとなんかあれなのかな、そのオープンコードで基本的にそのエージェント駆動開発みたいなのやって、うん、で手元でこうバンバン回す系の開発はコンポーザー2とかちょっと早いモデルでやるみたいな、まあエンジニアの人だったらそういう使い分けみたいなのはまああるのかもしれないよね、うん、まあ俺とかだとエージェント駆動開発しかなんかやりようがないけど、
うんうんうん、まあ確かに結構ね軽量なモデルである程度もう見えてるものはサクサク進めてもらうっていうのは僕もたまにやるから、うんうんうん、そっちでコンポーザー2を使うとか、まあそれぐらいだったらギリギリ君 2.5 も耐えれるから僕がもう監視して僕の手足になってもらうぐらいの感覚で使うんだったら、うん、ギリギリ君 2.5 いけるかなどうかなみたいなのはあるかも、うんうんうん、ちょっと切れてるかもしれないけどなんでこれこっちになったんだよみたいな、
うんうんうん、
切れは発生するかもしれないけど、まあ、うん、使えるかもなって感じではありますね、
うん、うんうん、まあじゃあ次のモデルに交互期待ということで。
そうですね、まあ、はい、そろそろ出てくるんじゃないですかって話もしてたからきっと、
うん、まあね周期的には出てきそうだし、まあ、まあ、GLM5.1 の話もね、うん、ちょっともうそろそろ出るんじゃないかみたいなね C の COA の人が言ってたりとかねするし、はい、まあまあどうこのひっくり返るか分かんないっていうのがこのあれだからね、うん、
ゴールデンウィーク頃にはまた出てきてくれる、ま
あ、確かに
思います、うん、はい、
はい、まあちょっと今日はあっさりですがちょっと君 K2.5 ちょっと実際に阿部ちゃんが使ってみてみたいなところの、話でした。まあそんなもんすかね。
はい
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、本日も AI 駆動開発部の事情をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回は、君 K2.5 を、まあ、実際にオープンコード上で使ってみて、どうだったかっていうところの、話になりました。まあ、こんな感じで、いろいろと、モデルとかも使って試してるとかしていってるので、まあ、ぜひ、コメントとか、まあ、気になる、トピックとかあればお便りとかいただけると嬉しいです。このポッドキャストを気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。